QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。5月24日、317回でねございますけども、はい、まあ、先週はですね、おなじみ細田さんに来ていただきまして、ドラマや映画で登場する無線機たちのお話をねお伺いしましたけどもね、本当に時間が全然足らなくてですね、お話半分ぐらいしかね聞けなかったんです。まあ、非常に残念なんですがね、今日もですね、実はこの後、細田さんに登場しましてですね、今日は少しというかですね、真面目なお話、非常通信に関するお話、こういったところをですね、実際にあの被災地の方にもね、行かれまして、いろいろと活躍をされているそうでございますので、そのお話を含めてその通信の事情などをですね、いろいろとお聞きしたいなというふうに思います。QRL の317回、早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。今週もですね、ゲストに、細田さんをお招きしております。よろしくお願いします。
はい、 JK1 ニューイジー細田でございます。
どうぞ
よろしくお願いいたします。
先週はですね、いろいろ楽しいお話でですね盛り上がってしまいましてね、全然時間も足らなかったんでございますけどもね、はい、
ね、
さあ今日はですね、内容をガラッと変えましてですね、はい、ちょっと真面目なお話を一つ、はい、ね、お聞きしたいなというふうに、
ね、私ね、はい、真面目なこともやるんですよ。
いやいや、普段ね、真面目、
普段はね、結構ね、おちゃらかれ、おちゃらかれね、何やってんだってね、よく思われるんですけども、はい、本業っていうのもまた別にありましてですね、はい、まあ、一般的に言われる通信訓練とかですね、はい、そんなのもやったりとかするんですね、はい、あとの放射線測定とかですね、
なかなか
そんなのもやるんですけども、
いろんなことやられてるんですね、また、
依頼されれば何とかね行くんですけども、はい、ここのね、3月に、はい、まあ、震災があってから、はい、各自治体で、非常通信とかですね、まあ、その震災に対する訓練、
なるほど、
はい、3月期になると、うん、まあ、やるんですけども、はい、そこにまあ出席してですね、その訓練ですね、災害に対する準備っていうのを見ながらですね、当然その中にこの無線っていうのがこう欠かさず、ね、あるわけなんですよ、
通信のね、
はい、うん、であるんですけども、結局ですね、うん、まあ、その現場でお前らそれダメだよ、それは実際通信できないよとはなかなかちょっと言えないんですけども、一生懸命やってますからね、結構ねダメな、まあ、準備をしている自治体、まあ、どことはちょっと言えないんですけども、はいはい、自治体が結構あるんですよ。
なるほど。
なのでこれちょっとね、ちゃんと整理してあげて、あげるないと、本当にそのなんかこう災害が起きた時に何の役も立たないということになりかねないんですね。
なるほどですね。
そんなのね、ちょっとね、こうなんて目の前でね、感じてきちゃったもんなんで、お知らせしておこうかなと。
なるほど、はい、そのダメな準備っていうのがね、はい、うん、
災害に対する準備、うん、地方自治体やなんかがやるのってやっぱり備蓄なんですよ、
うん、
うん、まあ、食料品であったりとか、はいはい、あと冬の間ね、うん、震災今回3月に起きたので、うん、すごく寒かったんですよ、うん、なので毛布とかですね、うん、あとはその避難場所の確保、うん、そういうのってものすごい力を入れるんですね、うんうん、 で今あの震災が起きたとしても、はい、例えばその公共施設、うんまあ、学校の体育館とかね、はいはい、ああいうところでとても暖かく過ごすことができるぐらいの備蓄さはされてるんですよ、
ね、ものが、
うん、されてるんですね、うん、でそこに今度その食べ物がないとか、はいいう話になると、はいその備蓄だけではどうしても生活ができないと、うん、で食べるものを運ぶための、うん、交通手段をどう、うん、使うかと
なるほど、は
い、いうような内容とかも含まれてるんですよ、うんうん、でそれを、まあ一口にまあインフラっていう言い方をして、はい通信インフラとか、うんまあ、交通インフラとかっていう言い方をね、
は
い、
ありますね、はい、
してやってそれを、うん、確保しましょうやっていう大義名分があって、うん、一生懸命やってるんですけども、はい、どうもね無線というところに限って言うと、うん、これダメなんじゃないのっていうような対策をしている自治体が結構多いんですよ。
あ、なるほど、
うん、
無線機をね、とにかく用意しようという自治体さんかなり多いと思うんですけどね。
そうなんですよ、じゃあ無線機何用意します、うん、って話ですよ。
なるほど、
じゃあ特定省電力トランシーバーをね、うんはいはい、100台用意しました。
100台、うん、
それをみんなに渡しました、うん、100台通信したら特証の9チャンネルで話できるかって言ったら ね、
大変ですね、パイルアップ
絶対できないんですよね。それなのにもかかわらず、うん、無線機ばっかり何百台も揃えちゃったりとか、非常通信ができるから、
う
ん、アマチュア無線機でいいんじゃないかっていうところで、
そういうのもね、う
ん、アマチュア無線機を揃えちゃってる
実際あるんですか。
あるんですよ。なるほど、うん、で職員に無線の免許を取らせる、
取らせて、うん、
まあ確かにね職員に無線の免許を取らせて、うん、
それはそれでね、
はい、それはいいと思うんですよ、うんはいはい、けど非常時のためにアマチュア無線機って準備してよかったんでしたっけって話になっちゃうわけですよ、うん、
そ目的がね変わってきますからね、
はいはい、だからそういうね、うん、まあやってることは確かに正しいことだし、うん準備は必要なんですけ ど、 な、 ど、うん、なんかちょっと力の入れ方間違っちゃってるぞ、うん、
なるほど、ね、
というね、うん、ことがもうあちこちであるんですよ、うんうん
まあね、どうやって使うかとかね、もう基本的なところからね、やはりね、う
ん、でこれはやっぱりね、うん災害被災地ね、はい実際にあった被害に遭ってしまったところの人たちが一生懸命考えて、うんうん、実際に足らなかったものを、うんそこに準備しようということで準備をしてるんですよ、うん
はい
うん、だからそれについて準備をしちゃいけないってわけじゃないと思うんですよね、
はい
うん、ただその準備をするものと、うん、それを使う人が育ってないのに、うん、特定省電力100台渡してほらみんなこれで連絡よこせって言ってもそれは連絡できないですよね、
うん、使えないとしょうがないですからね。
そうなんですよ、うんでなおかつまあ、言っちゃいけないけどやっぱ素人の方々特定省電力トランシーバーを渡しました、うん、どういう使い方をするか、うん、ですね。でそうするとスケルチって、まあ、我々はよく知ってますから、う
ん、普通の人は分からないですよね、
普通の人がスケルチかけてよって言われたって分からないわけですよ、でボリューム上げれば音が大きくなる、下げれば小さくなるって分かるじゃないですか、
ね、
けど下げっぱなしで持ち歩く、
うん、なるほど
結構多いんですよね、
と聞こえないですか ね、
ね、
でもね、
あとチャンネルガチャガチャ変えちゃう、
あ、
うん、わずか特定省電力9チャンネルしかないやつを、はい、わけわかんないからガチャガチャガチャガチャ回して聞こえない、
うんうんうん、
だからハードウェアがあってもソフトウェアがついてこないから通信できないですよ。
なるほど、
うん、これをね、うん平常時でやる今、うんうんうん、これちゃんと教えておかないと、うん通信をしなきゃいけないのに通信をするために通信機があるのに通信ができない、うん、
なるほど、
うん、
宝の持ち腐れ
ということになっちゃいますよ ね、
これが、
うん、で一方そのアマチュア無線機、うん、免許を持たせた方々、
うん
免許を取りに行ってね、免許を降りた、
はいはいはいね
ね、で普段からじゃあ更新をしましょうかって言ったら、うん、更新をしないわけですよ。
本来の目的違いますから ね、 だからね、うん、最初から
単方向通信、うん、どうぞ、
うん
了解、
はい
で
基本でいい ね、
ね、うん、で多分無線をやったことがある人とか、うん、毎日無線を扱ってる人っていうのは、はい、どうぞ了解は、うん、普通にスッと使えると思うんですよ。
まあそうですね普通ね、
うん、けど普通の人に無線機を渡してどうぞって言っても了解が返ってこないんですよ、
うん、
だから伝わったかどうか分かんない。
なるほど、
うん、で向こうからも何か言ってどうぞって言わないからどこで話が切れたのか分からない、
うんうん
うん話が全部終わったのか終わってないのかもわからない、うん、
同時に発砲してる場合もあるしね。
ありますあります、 だからね、ソフトウェアっていうんですかね、うん、これ通信をする上で必要な準備というのができてないので、うん、
なるほど、
うん、無線機使えないですね、アマチュア無線機もね、
う
ん、
これはねどうも、もったいない話ですね、
そうなんですよ、うん、
なるほど、
う
ん、
でもう一つ、うん、これ被災地から HF、
はい、
HF で、状況を説明しましょうやと、うん、いうことで、うんはい、例えば 3.5 とか7ですよ、はい、あそこで、うん非常通信っていうのを、はい始めるわけですよ、
まあ、実際にねそういうあれがありましてね、
うん
はい
そうなんですよ、はい、けど、実際に非常通信って言って、うん、日本全国に電波を飛ばしたとしても、うん、例えば今回 の, その東北、ねはい、関東の震災があった時にね、うんはいはいこんな風な状況なんだよ、うん、大変なんだよっていうのを誰に伝えてるんですかっていう話になっちゃうんですよ今度、うん、
なるほど、
うん、でもし援助が必要なんであれば、うん、しかるべき行政機関に伝わらなければいけないのに
そうですね、はい
3.5 とか7とかの日本全国に飛ばすところで、
うん、いや別のエリアに
そうそう他のエリアに電波を出しても、うん、これね、何の役にも立たないんですよね、うんうん、だからね HF で電波出すのってね、うん、多分無駄だと思うんですよ、
うん
うんでじゃあどうするのかっていう話をね、うん今のうちに考えなきゃいけないですよね、うん、
なるほど、まあね、非常通信周波数なんていうのはね各、まあ、7メガ含めていろいろなバンドでね設定はされていますよね、
はいはいはい、
だからそれをどうやって使ってその情報をどうやって活用していくかっていうところね、
そうなんですよ、
そこがね、
はい、ハードウェアだけあってもソフトがないもんだから、うんうん、叫ぶだけ叫んで、うんまあ、通信ができない、
はい
ということにね、うんうん、今ね多分というかなっちゃいますね、
うんなるほど、まあ、実際にはね、この他のエリアの局がこう受信してそれをまた地元の機関に連絡したりとか、
はいはい、
そういうことを実際やってたケースはありますよね、
そうなんです、そうなんです、そこなんですよ、
はい
うんうん
まさにね、
伝える、ねうん、伝言してもらえるっていうのを、はい、うまく、うん使っていかないと、うん非常通信として成り立たないんですよね、
そうですね、うん、近隣諸国が受信している可能性もありますからね、
そうなんですよ、ねまあねはい、だからねこれは、今のうちにね、うん非常通信例えばその震災に対する準備をするっていうのであれば、はい、ハードウェアそれのもちろんですけども、うん、ソフト、
うんうん、
こっちの指導やらないとダメですね、
そうですね、うんまあ、そこがね、はい、なるほど分かりました、じゃあちょっとこの辺でですね一旦、中入りをしましてですね後半また詳しくお話を聞きたいと思います、はい、ではここで一曲ね、お送りしたいと思います、今日もですね、ゲストの細田さんにリクエストをいただきたいと、
はい、はい、うん、いろいろ考えたんですけどね、はい、ゲーム大好きなんですよ、
ゲーム、はい、
うん、でその中に神曲というのがありましてですね、
神曲ですか、
もうね、まあ、いろんな神曲があるんですけど、
神曲ってまた素晴
らしい、ロロナのアトリエっていうゲームがありましてね、
またマニアックな名前ですね、うん、
そこのね、うん、エンディングテーマ、
エンディングテーマ、
不思議なレシピ、
不思議なレシピ、
ほうほう、古原奈々さん、
なるほど、
歌ってんですけどね、いや、いい曲なんですよ、
なるほど、
ぜひね、これね、うん、皆さんにも聴いていただいてですね、
はい、
CD とか出てますの で,
あ、そうなんですか、
買っていただきたいなと、
ほうほうほう、
はい、
調子ですね、これちなみにどんなゲームなんですかこれ、
ね、なかなか一口で言うと難しいんですけども、うん、いろんなものをこねるゲームです、
いろんなものをこねる、
はい、
なるほどなかなか面白い
ぜひぜひ
詳しくは調べていただければと思いますねそれではお送りしたいと思います、古原奈々さんの不思議なレシピお送りしたいと思います、
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています、祝開局20周年 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています、 QRV、
はい、それでは QRV コーナー後半でございますけどもね、今日はですね、少々真面目なお話をねずっとお聞きしておりますけれどもね、はい、まあ、なかなか一般の方がね無線機を使うのは難しいというねお話ありましたよね、
そうなんですよ、はい、ね、うん、そのどうぞ了解、
はい、
その意思の疎通の仕方というか、うん、 まずできないですよね。
なるほど。
だからそこをまず練習する場を設けないと、うんう
ん、なるほど、
いざその非常時になった時に、無線通信だからそのインフラがなくなって通信インフラがね、はいはい、なくなってしまった時に更新をする情報を伝えるっていうことが、うん、全くできなくなってしまうんですね、うんうん、で、はい、例えばですね、うん、ここの地域にすごく細かいね、情報のやり取りができると思うんですよ、うん、無線でやると、うんうん、
はい、
ここの地域に例えば救援物資が欲しいとか、あ、ここの地域がこんなになってるから車が来れないよ、うん、はいはい、
重要な情報ですよね、
そういう情報を、うん、まあ、できればアマチュア無線機で非常通信で、はいはい、通信したい、はい、特定省電力で情報をもらいたい、
そうです、ね、
と思って皆さん、うん、はトランシーバー配ったりとかすると思うんですけども、うん、まあ、それが結局できないということになってしまうと、通信そのものができないことになっちゃうんですよ、うん、でその情報をねどこに渡すのっていう話になると、うん、はい、じゃあ聞いたね、受信した我々が、うん、聞いてるだけじゃダメじゃないですか、はい、指令ができないから、
そうですね、
はい、その情報っていうのは必ず行政に渡さないと、うん、対策ができないわけですね、例えばそこに、重機を持っていくとか、はいはい、救援物資を持っていくとかっていうのを取りまとめるのは行政側の、うん、はいはい、仕組みになるので、うん、そこに情報を上げなければいけない、
なるほど、
はい、聞いた情報は行政に渡すという、うん、その順番、
うん
うん、今までの非常通信というハードウェアばっかりの話をしてて、うんうん、じゃあ受けた、ね、情報をどこに渡すの、はい、というのが欠落してるんですよね、うん、これ話を聞いてみると、
なるほど、
うん、だからそういうその情報伝達の流れ、うんうん、これを決めといてあげるというのがとても重要なんですね、
うんうんうん、
でなおかつね、今皆さん携帯電話スマホをお持ちじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
うん、で災害地に行って、突然その災害が起きているので、はい、まず服装が起きる、
う
ん、携帯電話つながらない、一般電話もつながらない、はいはいはいはい、
で
そうなった時の初めての無線頼みになってしまうんですけども、多分というか無線しかつながらないっていうその究極の状況、はいはい、これってねそんなに長くないんですよ、
うん、
通信インフラの復旧ってめちゃめちゃ早いんですよね、
うんう
ん、で、それがなぜ使えなくなるかっていうと、みんなが電話しちゃうからですよ、
うん
うん、まあ、連絡したい気持ちは分かりますしね、ここ俺は無事だよ、家族は無事だよって連絡したい気持ちは分かるんですけども、はいはい、全員が電話かけちゃうから服装するんですよ、
そうですね、
はい、で結構誰も繋がらないっていうことになってしまうので、まずその基地局はバックアップされてすぐ電波出してきますから、まず連絡がぐっと我慢する、
うん、
というのも、まあ、その知らしめとくみたいな、
なかなかそこ難しいでしょうけどもね、
そ
こが一番ね、
うん、
なるほど、
でさらにじゃあこの無線の上の話で言うと、はいはいはい、みんなが話したら渾身で話できないわけですよ、
そうですね、う
ん、特に FM なんか使っててね、まあ、特徴もそうです、はい、また DCR なんかもそうなんですけど、うんうんうん、2局が同時発砲したら話できなくなっ
ちゃうんですね、
はい、だからけど同時発砲をしたかどうかっていうのは、うん、無線化だったら、
うん、
PTT 話してすぐ確認ができるわけですよ、うん、
分かりました、
はい、一般の人分かんないですよ、
う
んうん、自分の声が届くもんだと思ってずっと喋ってますよ、
そうですね、
うん、でそうなってしまうとその肝心なその意思の伝達っていうのは全くできなくなっちゃいますね、だからそういう、そのいっぺんに話はできないんだよっていうこともやっぱり教えておかないといけない、
うんうん、
で、そこでね無線化だとどうしても電波を出すことになんとなく出したくなっちゃうんですよ、みんな大丈夫ですか、うん、もし何かがあったら私こう聞いてますから教えてくださいねってこっちから喋っちゃうということをねしたくなっちゃうと思うんですよ、
なるほど、
私も多分その現場に行ったらそんな使い方をしちゃうと思うんですけど、多分その災害現場に行って一番重要なのは電波を出すんじゃなくてワッチをする、うん、受信をするっていうことが、うん、すごく重要なんですね、
なるほど、
不要な通信は一切しない、うん、それも HF も、まあ、特定省電力も、うんまあ、2メーターも400もどこのバンドでもそうなんだけども、はいはい、電波は出さない、クリーンにする、静かにする、うん、 ということを徹底するというのが多分防災対策の無線化のできる唯一のことじゃないかと思うんですよ。
なるほどですね、うん、
で静かにして当然じゃあ例えばね誰かから助けてくれって話があったら、うん、その曲だけが通信すればいいわけですよ。他の曲が俺もって電波出しちゃうっていうのは避けたいわけですよね、
うん、なるほどですね、
う
ん、は
い、そういうことをやっぱ今ですよ、はい、事前に、ちゃんと講習の間で無線機はこうやって使うんですよ、いざ災害が起きたらワッチをするんですよ、
まずワッチですね、
うん、っていうことを言っておかないとダメかなと、はい、と思うんですよね。
どうしても、ね、送信をしたくなるというのは分かりますけどね、
で特にねその、まあ、さっきもちょっと出たんですけど、はい、3.5 とか7とかね、はいはい、日本全国飛ぶ周波数ですよ、はい、まあ、今回さ、まあ、関東東北地震があった時に電波バーンと飛んで、はい、関西あたりの局なんかは普通の生活してるわけですよ、
そうですね、
だから普通の通信しちゃうわけですよね、で普通の通信しちゃってるのが被災地に飛んできちゃうわけですよ、これ具合悪いんですよ ね、
まあ、そうですね、
だから、うん、例えば災害が起きた、うん、っていうのが確認したらもう全員が電波の発射を止める、うんうんうん、それはもう日本国内全部でできたらもう諸外国にも連絡してね、うん、日本に飛んでくる電波を全部止めるぐらいのクリーンを作る、うん、
なるほど、
っていうのが、うん、災害の基本じゃないかなと思うんですよね、うん
うん、まあ、特にね夜間はね海外からの信号はね周波数によってねどんどん強くなりますし、
そうなんですよ、
国内が逆に聞こえない、ね、バンドもあったりしますから、そうそう、時間によってはね、
そうそう、
はい、そういう意味ではねやはりもうこれは全部のね、国で協力をしないと、
そうなんですよ、
重要な通信ができなくなっちゃう、
そうそうそう、
ということですね、
で、うん、災害時に配るね、はい、じゃあトラシバーが全く無駄なのかっていうとね、そうではなくて、うん、近距離に対する通信っていうのはとても簡単に行うことができるわけですよね、はいはい、うん、で特定省電力って10ミリワットで、はい、それこそ、飛距離が通常で言えば例えば100メートルとか、
うん、100メートルとか、
すごくこう短い、はい、範囲じゃないですか、はい、うん、なので、特定省電力トランシーバーでこれを持ちながら、通信訓練っていうのを普段からね、うん、やってて、まあ、例えば家族内とかね、うんうん、家庭内学校内ぐらいの通信に収める、う
ん、なるほど、
うん、それによって災害通信を行うんじゃなくて仲間だけをそこで通信をするという小セルな、うん、小セルでね、
はい、
うん、通信を行うような訓練をしておいて、うん、例えばその行政に対する SOS を出すとか、他にその助けを求めるっていう使い方をするのではないと、うん、いうことも覚えていただきたいと思うんですよね、
うん、このあたりがねなかなか難しいところですね、はい、
そうなんだ、
それはね普段からこういう形で、まあ、無線の、ね、知識のある方がこう皆さんにお教えするということで、ね、訓練もするということですね、
そうなんですよね、はい、うん、なんかねだから今までね、各、まあ、東北地方の自治体に何回か、うん、呼ばれて、はい、話は聞きに行ってるんですけども、はい、みんなその無線機用意してね、うん、終えちゃうんですよ、うん、ここに無線機あるからね、こうやって非常時はこれ使ってね、うん、みたいな、いやいやそんな使い方でね話できないんだよって思うんですけども、ちょっとそれは言えないんですよね、うん、現場でね一生懸命揃えちゃってね、こんなになってるんですよって、なんていうんですかね、こう準備万端ですよみたいなこう、うん、オーラを出されちゃってると、
ありますけどね、うん、実際にはこれをどうやって使うんですかっていう、
そうそうそう、
ことになっちゃうわけですね、なるほど、そうですか、
だからぜひね、うん、これ聞いた人たち、はい、もしいればね、うん、無線はこうやって使うんですよ、うんうん、渾身したら使えないんですよっていうことを、普段からね、うん、遊びで大丈夫なんですよ、特定省電力でいいと思うんですよ、遊びで持って相手を潰すみたいなね、うんうんうん、ことを経験するのも面白いですし、
うん、こういう具合になるというのはね、
そうそうそうそう、
もう見て分かるように、
そうそう、はい、でなおかつこのトラシーバーこのぐらいは飛んでくんだよ、うん、遠くに行ったら、
は
い、飛ばないんだよ、うん、みたいなことを
基本的な、ね、
こう覚えておくっていうのが、はい、まあ、一歩かなって気がするんですけどね、
そのあたりを我々ねアマチュアの人間がこう普段ね、
そうです、そうです、
やるべき行動なのかなというところでしょうかね、はい、
あんまり構えちゃダメですね非常通信ってね、うん、普段のこの無線のこう使ってるのが直接出てしまいますからね、
うん、そうですね、
うん、はい、
なるほど、
了解どうぞね、
基本ですね、
これを、ま、スラッとできるようにね、うん、するのが準備じゃないかなと思いますね、
我々もその辺がですね、少し変えてですね皆さんにお知らせするというところでございますね、
はい、
わかりました、はい、 今日はねいろいろそんなわけですね、普段とちょっと違ってですね、はい、真面目なお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます、はい。
はい、というわけでございまして、今日はですね、非常時の通信についてねいろいろお話をお聞きしましたけども、実際にね現場に行かれてね経験されたお話ね、はい、意外なお話でございましたね、
はい、まあね、私ほら電気屋やっておりますのでね、はいはいはい、電気関係で呼ばれることが多いんですけども、うん、はいはい、まあ、たまたま今回、原発の事故がありましたね、はい、放射線測定の話をちょっとしに行ったんですよ、はいはい、うん、まあ、その都合で震災準備とか、ね、
なるほど、
そういうところの話をね小耳に挟んだわけですよ。あ、無線化としてはねちょっとで、ね、歯がゆい感じでしたね。
なるほどですね、はい、まあね、なかなか普段我々は当たり前にやっていることでもね一般の人にはやっぱりねわからないですからね。
そうですよね、
まあ、この辺を、普段から皆さんにねお伝えするということでご理解いただくということですかね。
はい、準備ですよね、
準備が重要ということでございますね、うん、はい、はい、というわけで今日は貴重なまたねお話いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また機会がありましたら
ぜひぜひ
来てください、
はい、
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。